新約聖書のルカですね。ルカによる福音書の先ほど開かれた箇所です。ルカによる福音書の一章ですね。一章の41節ですね。ここに、エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の死の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は何と幸いなことでしょう。大変幸いな言葉ですね。エリサベツはヨハネの、お母さんですね。そして、マリアさんのところで会ったんですけれども、ここに書いてある通り、マリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊りました。エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。ですね。本当に、このマリアさん、の体の中にいる赤ちゃんですね。そしてそのエリサベツは大変マリアさんの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされて、そして大声を上げて、あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されていますですね。そして、主を褒めいただいたですね。本当に、主イエス様のことについてはここで始まったわけではありません。聖書の初めからこの方のことについて書いてあります。そしてこの方が昔から語られたということですね。ヘブル人への手紙の一章に書いてある通りです。ですね。神が語ったですね。本当にそうして何回も語りました。そして旧約聖書の出エジプト記においては何回も神様がモーセに語って、パロのところに行け、王様のところに行ってこういう言葉を語れと命じて、そしてモーセは言うことを聞いてですね、ある時言うことを聞かなくて主から叱られた場面もありますですね。でも言うことを聞いてパラの前に行って神様の言葉を語ったんですね。ついが蛇にもなったの。やっぱ神様ですからできたんですね。ついを投げようって言ったんですね。あなたが持っている杖を持っているんですよ。神様が投げなさい。そうしたら蛇になったんですね。こんなことは人間の技ではありませんですね。神ならできるんですね。大変簡単です。神なぜならこの方によって太陽を作って星を作って地球上にある全てを作ったんですね。だから神がいるということは明らかです。そしてその上に神が語られたということですね。モーセにも語りました。他の多くの預言者たちも直接語られて、 そしてこの飾ったお方が約束したでしょ。このモーセがこう言いました。私のような指導者が後に現れます。彼の言うことをよく聞くようにですね。この方が後の主イエス様ですね。主イエス様が来たんですね。その主イエス様がこの時語られたお方ですね。たくさん語ったんですよ。あの呼ぶ記の終わりに直接呼ぶに語ったんですね。私があのオリオン座をですね備えたではないか、そういう意味のことが書いてありますね。本当に多くの預言者たちに、語られて、そしてその語ったお方が約束通りにあのベトレヘムに生まれる、ベトレヘムに、この方が来ると語られてるでしょ。三箇所十箇所にもそう書いてある。ですから本当に神が生きている、そして語ったお方、死んだ神じゃないんですよ。世の中にはたくさんの偶像があります。神で作った神、木で掘って神とした、でもそれは目があっても見ることはできませんですね。文字で書いてもそれは命も何もないんですね。でも聖書に言ってる神は実際にモーセに語って、私があのイスラエル、あのエジプトからあなた方を連れ出した神と宣言したんですね。ライスから死んだ神じゃない、そしてこのお方の言うことを聞けば大変喜びと平安が与えるんですね。今日その喜びのことについてちょっと語りたいんですけれども、本当に神がいなければありえないです。神がいなければ聖書は存在しません。また預言者もいませんですね。神様が直接彼らに語ったですね。語る神です。ずっとたくさん語ったんです。そしてその語った言葉の通りに約束されたお方が来ましたね。ですからこのお方が一番重要ですよ。だね、このお方を認めて、そうして信じ、まあもちろん私たちは主を信じて、全部全員主を信じてますから恵みを受けているものです。でもそのお方によって毎日楽しく喜びで満たされるべきだと思いますね。あのちょっと今度はローマ人への手紙の7章の最後ちょっと開いてください。ローマ人への手紙、これも手紙ですけれども、今度はパウロという預言者によって語られた言葉ですね。昔は預言者たちに語られました。でもこの終わりの時には主イエスキリストによって、すなわち主イエス様のお弟子さん、人というですね、彼らによって手紙が書かれました。ですから彼らの言うことをよく聞かなくちゃいけないんですね。このローマ人の手紙は、主イエス様の弟子、また主の使徒とされているんですね。たくさん使徒いたわけじゃないんですね。ほんのわずかなものだけその時使徒がいて、それからずっと使徒はいませんけれども、使徒の教えは、その使徒が書いた手紙は残っています。今お読みすることは、そのパウロという人の一人ですけれども、その言葉ですね。そしてこのパウロはこの7章の24節にこう言ってますね。私は本当に惨めな人間です。パウロでさえもですね、あの人ですね、人の一人ですけれども、その人でさえも自分のことを見た時に、 私は本当に惨めな人間ですとこう言うというんですね。まあ私たちと同じ変わらない人間ですね。私たちもそういうことができるんですよ。ですね。私は惨めな人間です。ですね。パウロも言った。この、パウロは救いに預かってますよ。ですから私たちも同じです。私たちもパウロと同じように主イエスを信じてます。けれども、ここで本当に惨めな人間です。ですね。自分のことを考えたら、そのようなものですよ。ですね。そして、その後に、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。ですね。この死の体から私を救い出してくれるでしょうか。ですね。すなわち、あれですね。クリスチャン生活においてですね、ちょっと主から目をそらした時、そらした歩み方をすればやっぱこういう惨めな人間になるということですね、まあ、もちろん救いは間違いないですよ。救いは保証されています。必ず天国に行けます。けれどもこの世で歩むときに、この惨めさを味わわなくちゃいけません。ですね。喜びのない生活を送らなくちゃいけないんですね。パールでさえもこう言ってるんですね。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと叫んで。ところが、この後、いい言葉がありますよ。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝しますですね、すなわち主イエス様によって喜びと満たされる。ですからパウロはここで私たちの主イエスキリストのゆえに神に感謝しますですね。私たちもやはりこれを味わうべきです。クリスチャンになりましたですね。クリスチャンになったら大変幸いですよ。ですね。たとえ死んでも行きます。たとえこの世を去ったとしても、行く先は決まっています。死んだ後、人間には二つあるでしょ。一つは神の救い。一つは地獄です。聖書、なぜなら、罪が大嫌いですから、罪のために地獄に行かなくちゃいけない。ですね、永遠にこのルカによる先ほど開いたルカによる福音書の何章かに書いてあるんですね。金持ちとラザロ、実例です。名前まで出てきます。そして二人の違いは、この貧乏人はラザロという貧乏人は神様を認めて、今の時代では主イエス様を信じている人と同じですね。でもそうでない人たちはですね、金持ちの代表ですですね。金持ちは死んだ後、本当に苦しみながら叫んだんですね。ラザロを私のところに使わして、下にですね、水のようなものを与えてくれて叫んだんですね。それほど苦しいところ、なぜそういうことをさせるでしょうか。罪が大嫌いですから。だから大変神が怒っているんです。でも救いの道が神によって開かれた。そのために主イエス様がこの世に来たんです。そうでなければ主イエス様は来る必要なかったんです。私たちのところに来たのは、私たちが救われるために、その道を開くために主イエス様がわざわざ来てくださいました。そしてそのお方が昔からモーセに語り、ミカにも語って、イザヤにも語って、その時約束したお方が、ちょうど今から2900年前ですね、この方が来ましたね。本当にそれによって歴史的事実です。 本当にこのお方が来たんですね。カナエの父親はそれで信仰を持ったんです。ですね。バプテスマを受けました。そして天に行ったんですね。本当にそれは本当のことだということが分かったんですよ。聖歴を考えたら分かります。そこが出発点、お生まれになった時ですね。本当に、ですから、その時から信仰を持って喜びで満たされた、歩みをしたんですね。まあ、このローマ人の手紙の方に戻るんですね。そして、ここでパウロは信仰を持ってるんですけれどもですね、本当に惨めな人間です。自分人間は弱いでしょ、失敗するでしょ。ですから自分のことを考えたら本当に惨めな人間です。喜びは全くありません。でも喜びに満たされた歩み方がここで教えているんです。ですね、この死の体から私を救い出してくれるでしょうかと叫んだ。すなわちこのお方、ここで書いてあるキリスト、主イエスキリスト、このお方のことによって喜びで満たされた生活を送ることができる。その方法が聖書の至るところに書いてあるんですね。そこをちょっと開きますね。あ、その前に、このローマ人の手紙の発祥のですね、37節ですね、主イエス様のことを書いてありますから、こうでしょ、八章の37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらの全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんですね。勝利者、このお方によって勝利が与えられます。喜びと平安もこの方によって来るんですね。先ほどローマ書の7章の終わりに読みましたね。すなわちこの体から私を救い出してくれるのは誰ですかという意味ですね。するとその後ですね、私たちの主イエスキリストのゆえにただ神に感謝します。このお方によって喜びと平安が来ます。そしてこのお方が今から約2000年目に来られて天に大変高くせられたでしょ。そこでクリスチャンのために取りなしていってください。私たちのために取りなしていってくださいます。ですからそのお方のもとに行けば喜びと平安が与えられるわけですね。それ今度は別の箇所を開きたいと思います。ヘブル人への手紙ちょっと見てください。ヘブル人への手紙ですね。7章ヘブル人への手紙の7章の24節ですね。そこからお読みします。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない最初の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く悪も気がありもなく悪人から離れまた天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。 大変素晴らしいことが書いてありますね。この方、永遠大祭司ですね。そしてこの25節には、ご自分によってというのは、主イエス・キリストによって神に近づく人々ですね。そのように、歩む人たちはですね、本当に喜びと満たされる。ですからクリスチャンはどうしてもこの方が必要です。ですね。かろうじて天国に行く者も救われますけれども、特に主に近く歩む者も喜んで祝福を与えるということですね。そして今度はあちこち開きますけれども、このヨハネによる福音書の一章、はい、ここにはヨハネによる福音書の一章の9節からお読みしますね。すべての人を照らす真の光が世に来ようとしていた。この真の光が主イエス様のことですよ。旧約聖書では、旧約時代にはモーセに直接語られたですね。私があなたたちをエジプトから連れ出したものではないかと叫んだお方、そのお方が今から2000年前に人の姿を取りなって私たちのところに来てくださって、ほんのわずかな間だと思います。約33年間のご生涯ですけれども、すぐ天に行きました。そして今天にいらっしゃって、どうしてそうなさったかというと、主を信ずる者は救われるですね。信仰によって歩むためにそうされた。ですからそれを大いに用いるべきです。ほとんどのクリスチャンと言っていいか悪いかわからないんですけれども、それを味わわないんですね。毎日の信仰生活によって喜びのない、不信仰な生活を送れば残念ですけれども、これを味わうことはできない。でも救われてます。たとえいつ事故によってあってこの世を去ったとしても、いいところに行きます。神に備えられた場所に行きます。でも主の喜びはそうではないんです。この世でこの信仰生活を送るときに喜びで満たされた歩みをしてもらいたい。そのためこの人たちが選ばれた。だから手紙を書いたでしょですね。このヨハネによる福音書もヨハネによって書かれました。それは私たちがいつも喜びで満たされた歩みをしてもらうためですね。喜びを与えるため。なぜなら喜びのない信仰生活も可能ですですね。それは不信仰な歩み方をすれば喜びはありません。かろうじて救われて天国に間違いなく行くんですけれども、それが目的ではないんですね。本当に。だから人たちが手紙を書いた。ですから彼らの言うことをよく聞くべきだ。そして十節には、このヨハネによる福音書の1の十節には、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。ですね。この方は主イエス様ですね。主イエス様によって世が作られたと書いてあるんですよ。この地球上のすべてを作った。この方によらないでできたものは何もありません。ですね。空を飛ぶ鳥、また獣、ライオンでもそうですよ。ですね。人間もやっぱり作られたもの。だから創世記の初め作られた。はじめのことも書いてあります。その時作られたまま今も続いてます。だからこの方こそすごいですよ。そして実はその方がここ聖書に述べられている主イエスキリストですね。その読んでみますよ。 この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。ですね。旧約聖書に出てくるこの方。そして世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らない。本当に私たちの周りを見ると、ほとんど信仰持ってないでしょ。ですね。政治家、偉い人たちいっぱいいます。大学の先生ですね。でも、彼らもわからないんです。ですね。この聖書の言葉によると。しかし、私たちは、主イエスもこの方を知っているので、幸いですね。そして、11節に、この方は、ご自分の国に来られたのに、ご自分の民を受け入れなかった。ですね。自分の国に来て、イスラエル、ユダヤ人として来られたんですけれども、ユダヤ人はこの方を認めないで、十字架に貼り付けにして、この世から追い出してしまいました。殺してしまったんです。でも、神は、死んでしまったこのお方を、死から蘇らせました。そして、永遠に生きる方となられて、今、天にいらっしゃって、クリスチャンのため取り出していってくださいます。その時から2000年経った今日、クリスチャンに喜びと平安が与えられるのはそのためです。生きているお方ですね。人間ならそういうことはもうありえない。でも、神ですから。太陽を作ったお方、また星を作ったお方、地球上にあるすべて、私たちが空気を与えられて、水を与えられて、すべてを与えてくれるお方。本当にそういうお方がいるんですね。そしてそのお方はですね、太陽も動物も関係あるんですよ。虫とか、そして私の庭には綺麗な朝の花がいつも咲かせます。ですね。でも太陽があんまり強く当たるとしぼんでしまうでしょ。だからちょうどいいように作られているんですね。本当にやっぱ太陽を作った方、また動物を植物を同じお方が作ったんですね。だからそれによっても神がいらっしゃるということは、聖書に書いてある通りに弁解の余地がないと書いてあります。神がいらっしゃるということは明らかに認められて弁解できないですね。そしてそのお方が死んだ神じゃないんです。私たちに語りかけて、そして不摂さんを使わせてくださったですね。今は天においてクリスチャンのため取りなしていてくださいます。ですからクリスチャンがこの主イエス様のことを証しする。私たちクリスチャンにこの御言葉を委ねたんです。福音を任せたんですから、天にじっとしている。だから私たちがこの主イエス様のことを語るんですね。ですからここに書いてある通りですね。そしてその後お読みしますよ。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったということですね。本当に素晴らしいことでしょう。ですね。その名を信じた人々には神の子供と、私たちはだから神の子供です。特別に選ばれて、特別に愛されているものですね。そして私たちに任せたんです、主イエス様のこと。だからクリスチャンはこの聖書を開いてキリストのことを伝えますね。そしてこのキリストによって喜びと平安を与えられているんですね。だからその喜びと平安を持ってないと、せっかく神がそうされたのに無駄になるんです。ですから聖書の言うことを聞くべきです。そうして毎日が楽しいですね。学生は学生としての喜びがあるでしょ。でも主様を信じてその喜びを味わわなければ、その喜びはないんですね。もう落胆です。平安はありません。不平不満ばかりです。でもこのお方を知れば知るほどそのお方十分です。 そのお方により頼んでば、物がなくても本当に主がそばにいて助けるでしょ。ですね、困った時、助けるお方だということは、私はよく最近始まってます。ですね、この前府中に学び会に行きました。ですね、その時私はあれですね、地図の書いてある案内書ですね、その府中の中継にもらってるんですけれども忘れていた。だからどこに行っていいかわからなかったんですね。でも無事ですね、行くことができましたですね。地図のことを思い出しました。そして地図の中に警察署が、その時は忘れてたんですけども思い出して、そしてもう一つ公園通りという言葉を見た時には思い出して、そして無事行ったんで、やはり神様は守っていると思いましたね。その時ね、日々の生活も助けられるんですよ。です。その方に守られてれば毎日が楽しくてたまりません。主の守りがあるから見放されたらダメでしょ。でもやはり主に守られるためには言うことを聞くべきですね。まあこれから開くんですけれども、その前に今お読みしましたこのヨハネによる福音書の1章の17節に、というのは立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。ですね、このように主イエス様によって恵みと誠が来ます。ですね、先ほどローマ人への手紙7章の終わりに書いてあるでしょ。ですね、最初このパウロはこの死の体から救ってくれるのは誰ですかと叫んだんです。 そしてその後主に感謝します。ですね、私たちの主イエスキリストによってこれらのことを与えてくれる、本当に喜びで満たされる保証ですね、喜びを与えるんです。でもそれを味わうためには主の言うことを聞かなければいけないですね。今度はピリピリテの手紙ちょっと言われてみますね。ピリピリテの手紙の2章2章の15節からちょっと16節からお読みしますね。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。ですね、このように、この手紙はクリスチャンにピリピにいる信者に向けて書かれたものですね。そして命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。ですね。輝く。この輝くクリスチャンになるのが目的です。この人たちのこの手紙を書いたのは。ですね。だから言うことを聞くべきです。ですね。もちろん輝かないクリスチャンもあり得るんです。でも、人たちの言うことを聞けば輝く。言うことを聞かないと輝かない。不平とか不満とか、喜び全くない生活を送ります。でも、この人たちが書いた目的は、喜びで満たされている毎日が楽しい生活を送ってもらいたいんですね。まあ、この箇所もそうですね。そしてそうすればですね、今言ったでしょ、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。ですね、だからパウロの喜びがですね、無駄ではなくですね、このように喜びで満たされた生活を送れば彼らは大変喜ぶ。人たちは喜びます。人は、このピリピの、パウロだけではありませんよ。他に、 ペテロもいました。ペテロもこの手紙を書きました。人ではないけれども、ユダも主イエス様の肉の兄弟でありますけれども、この手紙の中に書いてあります。ヤコブもそうです。その当時のヤコブは、あれですね、長老でしたね。また、ヨハネは使徒の一人です。ヨハネのことにも、みんな同じようなことを書いてあります。ですね。ですから、彼らの言うことを聞いて、信仰をしっかりした信仰を持って喜びと満たされて、本当に毎日が平安ですね。だってな、言うことを聞けば喜びとこの平安が与えるんですね。その他の箇所をちょっと喜びますけれども、開きますけれども、その前にテサロニケ第一の手紙の箇所を開きます。テサロニケ第一の五章ですね。五章の十六節にこういう公開で、いつも喜んでいなさいという言葉ですよ。この喜びを得るためには条件がある。先ほどの書いてある通りに、主の言うことをよく聞く、従順、聖書の至るところに書いてある言葉です。そうすれば喜ぶですね。だからしっかりした信仰を持って主に目を向けて歩むように進めて、そうすれば本当に喜びが満たされます。そうしないと、まあ当然喜びはないのは当然です。不平不満が ありますよ。ですね。もう本当に生きがいがないですよ。本当に、何のため自分が生きているか分かりません。でも主の言うことを聞けば生きがいがあります。本当に喜びで満たされた生活を送ることができるんですね。だから人たちの言うことをよく聞くべきです。そのために17節に会えるように絶えず祈りなさい。何でも祈るべきですね。そして、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。ですね。このように、神が望んでおられることを書いたんですね。そして御霊を消してはなりません。ですね。これでは注意しなくちゃいけないですね。クリスチャンには御霊は内住しています。主イエス様は死んだ時に御霊はあるんです。ですね。でもこのように不信仰な歩みをしますと御霊はですね、消える。御霊の働きですよ。御霊の働きが消える。ろうそくが暗い中で炎があるときは周りは明るく照らすでしょう。でも消えるばよしですね、クリスチャンにも消えてるクリスチャン、また燃えてるクリスチャン、二種類あります。両方とも救われてるんですけれども、一つは明るいって喜びで満たされてますですね。そういうことを表すんですね。ですから御霊を消してはなりません。御霊が消えますと喜びもありません。平安も来ません。愛も来ません。親切も来ません。肉ばっか働きます。いい歩みはできるはずはありません。ですからいい歩みをするためにはやっぱ信仰ですね。主に目を向けて歩むと御霊に満たされて愛が来ますね。本当に、ちょっとガラテヤ人、この前ですよ、ガラテヤ人の手紙がある、ありますね。エペソ人の前の手紙に、その五章には、五章の22節ですね。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、うんぬんと。書いてありますね。ここに、いい歩みをしますと御霊の実があります。いい歩みをしないとピタッと御霊が消えます。 ロースが消えてる状態と同じですね。だから御霊の実を結ぶためには主に目を向けて歩むですね。集会によく出てですね、御霊の実を結ぶべきです。そこから愛、この愛は主様のもとから私たちの心にある御霊を通して愛が表すことができる。だから主に背を向けていればそれがないからですね、愛はじっとしてます、消えてます。永遠の命も持ってるんですけれども全然現れません。でも主との交わりの中に入りますと愛が出ますよ。命、永遠の命とも言われていますね。そして喜び、その中に喜びが、喜びながら主の御用に預かること、平安ですね、寛容、親切ですね、こういう、もう最高にいい 道をこの人たちは手紙の中に書き残したんです。だから彼らの言うことをよく聞くべきです。そして毎日の生活を天国のような歩み方ができる可能です。毎日が楽しいです。平安が来ます。でも主に目をそらすとピタッとそれが止まってろうそくが消えるよと、真っ暗闇です。平安がありませんですね。だから人たちはいつも喜びで満たされるために手紙を書いたんですよ。今から手は先ほどはピリピピと言うでしょ、エピソビテもパールはそう手紙を書いた目的はこれですですね。そして、このように御霊の実を結び、そして24節を見ますと、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまの情欲や欲情とともに十字架をつけてしまったのです。ですね、これは、キリストイエスにつく者という表現、これは主との交わりのことですよ。ですね、表すんです。ここに、キリストイエスにつく者、聖霊に満たされて愛や乳和が来る状態です。ですね。すなわち御霊に導かれた歩み方のことですね。そうでないのは肉によって歩むことですね。だからクリスチャンには歩み方2種類あるんですよ。闇と光ですですね。クリスチャンは光ですけれども歩み方において光と闇があります。光の中を歩んでいれば主との交わりが与えられて御霊が働いて明るく光の中が歩むか。でもそうで背を向けるとピタッとそれが消えてしまってその代わり肉が働きますですね。ですから私たちは闇か光ってある聖書に書いてあるんですね。だからいつも光の中に歩むように努めるべきです。失敗はやむを得ません。でも失敗した時にやっぱ主に立ち返るために絶えず祈るですね。そうして祈ることによって勝利が与えられ、そして25節にはもし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではないかですね。このように御霊に導かれて進もうですね。聖書にはそのような意味方あちらこっちに、書いてあるんですね。あとこの五章に今言ったこと7節を見ますと、あなた方はよく走っていたのにと書いてあるでしょ。この走る、聖書のあちらこちらに書いてある、これはそのように御霊に導かれて御霊に満たされた歩んでる姿を表している。よく走っていたのに、誰があなたのサウンドにて真理に従わせなくしたかですね。サタンは邪魔しますよ。肉も邪魔しますよ。ですから私たちは肉に走ったら落ち入ったら悔い改めて主に立ち返るべきですね。そして、今度は あれですね、もう一回承認します。五節ですね。この真理をよく知ってもらいたいんですけれども、私たちは信仰により御霊によって義をいただくの罪を熱心に抱いています。ですね、この信仰はいい信仰ですね。本当に、純粋な信仰から出てくるもの。ですから、信仰なくしたこれはありえないですね。クリスチャンが肉によって歩んでたら、こういう状態を言わないんですね。本当に信仰に立って歩めばですね。もし過ちに陥ったら悔い改めて立ち返って、この信仰に立ち返れば、信仰によって御霊によって御霊が働くでしょ。御霊に満たされますから、御霊によって義をいただく。この義は御霊の実のことです。ここにある実ですね。義もあります。愛も柔和も親切もいっぱいありますですね。だから義をいただく望みを熱心に抱いているということを書いてあるんですね。そして今度はこのガラテヤ人への手紙の6章ですね。6章の1節に、兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してありなさいですね。ここに、兄弟たちにもしですね、って書いてあるでしょ。そしてもし2つあるでしょ。私たちが肉に従って歩む道もありますし、御霊に導かれた歩み方も2種類あるんですよ。肉か御霊かの働き、私たちはどっちが属してますですね。そしてもし肉によって歩んだら、一刻も早く主に祈って御霊に導かれた歩みをすべきですね。いつでもできます。どこでも心さえあれば可能です。そしてもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいですね。ですから隣にそういう御霊の人、聖霊に導かれた、24節にあるようにキリストイエスにつく者がいたならですね、そういう人たちをあれですね、正してあげる、弱っている人を正してあげるべきですね。ですね、ここに、御霊の人ですね。またその後、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。モーセの律法ではありませんですね。あれですね、これこそ御霊に導かれた時の、たれば御霊の実があったでしょ。愛とか喜びとか平安ですね。この言葉のことです。この律法、キリストの律法と言ってますですね。だからこの律法も信仰なくしてはこれは現れません。信仰に固く立てば、このキリストの律法が生きてきます。不信仰に立てばピタッとこれは止まるんですね。そういう言葉がよく、だからこれは主の命令でもあります。ヨハネ第一の手紙にもこの命令が書いてあります。だから私たちはそのいい歩み方をしていれば、立法を守って、不信仰に立てば守っていない、肉が働きますですね。私たちに喜びも平安もピタッと止まるんですね。ですから私たちは主の、特にパールとかペテロとか、彼らがやっぱ同じようなことを語っているんですよ。ヨハネもこういうことを語りました。いうことを聞いて、日々喜びと満たされてですね、平安ですね、平安、手紙の最初にも書いてあるでしょ。恵みと平安があるように。だからない人もいるんです。ですから私たちは絶えず祈って主の助けを受けながら、主を賛美しながら主の御用に預かることができる 預かるべきだと思います。